とりあえず今回はルスタについての全体討議ということで、ルスタのいいなと思うところを言っていってほしいなというふうに思います。
研究室のところが面白いんじゃないかなって、あとは卒業設計展とかそういうのがやっぱ一番印象に残っているかなって感じです。
卒生のための情報がたくさん載っているメディアなので、研究室紹介とかは大学院試験の研究室選びの参考にしたりとか、
学生に注目したメディアが少なかったので、研究室でこういうことやってるんだということを知れる数少ないメディアの一つでした。
どういう形でルスタと接するかということについてちょっとお話をしていただければなと思います。
設計にちょっと行き詰まったりとか、他の学生がどういうことを今考えてどういう作品作ってるのかなっていうのを知りたいときはそっちをチェックしています。
ウェブの方では大学の講演会の情報とか、今イベントやってるのでそのイベントの告知とかを載せてもらったりしてますね。
最後にこれからどんな方にルスタを読んでほしいと思いますか？
僕は建築を勉強し始めたとか、学部の 1,2,3 年生に建築をもっと深く潜るためのきっかけとしてルスタが働きくれれば嬉しいかなと僕は思います。
私はあんまりちゃんと真剣に読んでいないっていうところがあるので、これからちゃんと読まなきゃいけないなと思って、今日初めてちゃんとすごいこといっぱい載ってるんだなと思ったので、読まなきゃって思いました。
お疲れ様でした。
本当はいろいろちょっと言いたいこと、まだ頭の中で多分数がまとまってないけれども、
はい、これで動かされたみたいな感じですね。
何が
親父に丸め込まれたみたいな名前です
ね。審査中はあすごい嫌われてるなって思ってたんですけど、すごい嫌われてる、すごい避けられてるって思ってたんですけど、いざ話を聞いてみると、ああなるほどっていうことばっかりで、なんか逆になんかこう嬉しかったっていうか、ありがたいと思います。
僕ね、僕はワンさんは富永さんにうまくこうなんか入るような誘導したんじゃないかみたいな、ないかもしれないんですけども、
ただやっぱり日本人なのにそれなんだ、関門があれば乗り越えなきゃいけないね。先生がそれを押してるからさ、まあ、とりあえずこう俺が押したのを一等にしたいと思ってる。
超
って
お前
そういう先生方に、いやいやいや日本一になるのはねこういう改定を踏んでくださいっていう差し出してるだけ。これ踏んでるのは日本一、日本一ですからね。そんな簡単にいけないでしょ。どうなんですか、
日本一の云々に関して言うと、富永さんが決まったっていうのは我々の中では
こんなんでいいのみたいな、
こんなんでいいのっていうのはそれはですね、
議論したつもりだけど、まあこれでいいのみたいな、
いやそもそも論から言うと、あの10選がいいのかからですよ。それは本当言うと、あの10選に関してすごく言いたいことは、他には結構ありましたよ。だからそうですね、それはいろいろあったと思うんですよ。あの一戦は決めたところから問題があったと思います。いろんな、
こいつは入れるべきじゃなかった、
いや僕は富永さん入ってよかったと思います。ただ
誰
10戦の中にもうちょっと入ってほしい案は本当ありました。いっぱいいっぱいありました。というか前半はね、これ皆さん前半の発表したい人がいたら、前半正直言って5作の中の、まあ、設計やってるの1作だったよね。設計やってるのが唯一あのデコンマニアムで、あとは全部設計やってない。あれはいいのかって本当に思って、
ホジュメラワークはね結構多かったからね、ホジュメラワークをもうちょっとそんなに増やさなくていいんじゃないかって結構減らしたと思う。
増やしたところで結果はそんなに変わらないと思うんですよ。でまあでも小島さんもだからそこら辺すごい計算したと僕は思ったんです。だから小島さんがあの時にああいう判断したっていうのは、小島なんて本当大人だなっていう、僕はそれは本当思います。正直言ってもうちょっと10作は違う案が入ってほしかったなっていう気持ちはなくはないですよ。
そのために
だから井川さんとか意外と何も言わないから、
ってみたいかなと思いました。
俺行くんじゃないですか。
いいんですけども
宮田太郎先生は、
はい、
いや我らが信頼する宮田太郎先生は 今回もすごいいいパフォーマンスを発揮してくれて、これは楽しみな質問を話してるんですけど、
はい、
でも松田スタッチャン的にね、
はい、
新しい建築のこう費用軸を打ち立てようとしてるのはちょっとパフォーマンス足りないじゃないか
な。なるほど、
コミュニケーションされすぎちゃうじゃないか。
あーはい、いやいやいや、それはまあ言い始めたらこれは
見
られ
ますよ。宮田太郎もっとやれるでしょみたいな、あんちゃん強いんだから。
じゃあちょっとこれは手付けラジオ的には
もう五十嵐さんに絶対
じゃあ五十嵐さんにちょっと本心をお聞きしたいと。今回の五十嵐さん的なダークホース、つまり五十嵐さんが今回批評的にこれは上げたいで、他の人は上げてないけども、例えば10選に上がってなかったけどもこれが上がったら話が変わったんじゃないかっていう、その作品が、まあ、1,2 作品でもあればちょっと上げていただければ。
いやだからあんまなくて、いや富永さんあんなに得票集めると思わなかったし、僕は彼女ボーダーだと思ってたんで、彼女がボーダーだったら全力で応援しようと思ったら結構楽勝で予選通ったし、例の工業化住宅も僕面白いと思ったらあれが2位になっちゃったし、で今話したら藤代君でいいんだっけ。藤代君が実はスーパースタジオとか空き住宅とか考えたんです。さっき初めて聞いて知ったんで、だったらこれは違う意味のダークホースできたかなという、さっき気がつきました。
知らないの、知らなかったの。
僕は知らなかったって。だって今日の話聞いたらなんかハッピーなさ、ネットワーク社会の話をさ、なんか40年後のさ、マクルーハンやってるみたいな話でさ、だけどそのもし、まあ、それさ彼にも言ったんだけど、スーパースタジオとか言うんだったらビジュアル一発何かさ、インパクトあるものがなかったらやっぱメタメッセージと僕は何も伝わらないけど、もし本当にそれが伝わったら結構ダークホース的、つまり、いやでもいやリカダリスの議論するのあったかもしれないけど、だったらあえてもう一回押すかなってさっき気がついた。まあ、でもそういう意味ではこういう場があってよくって、少し残酷な切り方したからさ、いや実はまあこういう話もあったんだと分かったけど、いや伝わんなかったよねって話も確認したので
、それは分かりましたけど、530話あってちょっと五十嵐さん的にまだ名前の上がってない作品があれば、これはそういえばっていう、
それとは別に東北大 の世界の終わりとハードボイルドが並んでて、彼女だってすごいいいと思ったけど、残念ながらすごいプレゼがひどかったし、でそれは東北大のシステムの問題で、東北大の最終公表会から仙台までの提出まですごい時間が短くて、僕は彼女にあなたは本を建築にしたんだから建築をもう一回本にしてすごい素晴らしい本を一冊置けば票取れるかもってアドバイスまでしたんだけど、結局すっごいダサい本が置いちゃったわけ。僕はそれを見て、これはもう他の人の票取れないけど、僕はまあ彼女はでもそれでも頑張ったと思ってるから3点入れましたよ、白線がないだけど。だけど他の人にこの案いいでしょってやる説得はしなかった、まあ、だからそういうのはいくつかありましたけど、残念だけど、まあ、やっぱ他の人の共感得れないので、そういうのはある。でむしろ僕はそんなにダークホースだと思ったの意外に上がってて、今回なんか割と自分がいいと思ったのは意外にファイナルほとんど残っちゃったんで、
それは僕もよく分かったんですけど、逆に言うと今回のセミファイナルの10点の決め方っていうのは、これはちょっとお聞きしたいんですね。
今回かなり実は特殊な選び方をしていて、普通はねもっと外れが多いんですよ。外れが多いってどういうことかっていうと、ファイナルをやった後に10人中3、分かってるけど3人か4人なんじゃこりゃっていうのはない。要するにね、10人中ね3、4人ね変なの、つまり聞いてみたらこんなはずじゃなかったっていう審査員と、審査員のまだ失望する。それより一番怖いのは観客の憎悪。なんで俺たちが多くてこんなつまらないのあんたんだっていうことをね、3、4人入るんですよ。それで今年はね実はそこまでひどいのが残ってなくて、それはちょっとまあ松田君に言ったから分かると思うけど、これは議論できるかどうかって言い方で選んだ だから結果的には実はいつもの年に比べると、あの外れあんまりひどいのは入ってなくって、ただあのトップのね、トップの凄さに関して言うと、まあ、あの富永さんに含めてもそうだけど、明らかにトップって感じじゃないかったと思うんです。つまりそれは大西真紀とか藤田桃子さんの時に比べると、パッと見てすごいって感じじゃなくて、それは例えば投票行動にも現れていて、仙台組の人は 彼女に投票して2日見てるから、だけどあの今日朝到着した組は富永さんに投票してないんですよね。つまりパッと見た目にはだってお台場は何も操作すらに見えるから、あれ票取れないんですよ。ただ彼女をファイナルに上げて、まあ、喋っていくうちに、あの少なくとも乾さん以外の票は取れたわけで、あの僕は今年は割と外れがなかったけど、ただトップがすごい高かったかっていうとそうでもなかったっていうか、つまり、まあ、その高いっていう評価がね、パッと見た目がいいのがいいかっていう問題があって、あのパッと見た目がいいものじゃないものも含めて今年は選んでたので、まあ、それはあの単純にじゃ あの初見で2時間見たのから選ばれる、じゃあ大西真紀が素晴らしいかって言われたら分かんないので何とも言えない。それは建築ってのはいろんな評価の仕方があって、富永さんのは特にあの2時間で朝連れてこられて見て票を上げるにはちょっと厳しい案だと思いますから、あの違いには言えない。
これはちょっとこれは、まあ、あの例えば高橋さんにお聞きしたいんですけども、今回は五十嵐さんの話だと外れが少なかったと、つまりかなりレベルが高かったっていうことです
けど、レベルが高いか外れが少ないって
言ったら、外れが少ない、
レベルが高いか分かんない、レベルはアベレージの問題なので外れが少なかったから、本当にひどい外れがあるから、あのゾーンはね、観客席からねものすごいゾーン来るんですよ。本当になんでこんなやつ選んだんだっていうさ、それは多分経験したことないから分かるないと思うけど、あの審査員席に座ってね、もう観客からもう冷たいオーラが漂ってきますからね、3人ぐらい外れが出ると。
まあ、あのとりあえずちょっと高橋さんから見て今回じゃあ、まあ、どうだったのか、すごく当たりが多かったとか、あるいは全然違う時空でちょっと第一印象を、あのセミファイナル終わった10点決まった時点の第一印象をちょっと聞かせていただければと思うんですが、どうでしょうか。
僕が言う資格があるかどうか分かりませんよ。それは僕が言う資格があるかどうか分かんないけども、あの僕は一番最初に見ていいなと思ったのは布の人なんです。布の人、布の彼女が僕は一番いいと思ったの、パッと見てた時に。で彼女が一番センスあると思ってる、今何そう思ってる。でもあの子は最初のピックアップの段階2位か3位だったでしょ、はい、そういう意味では、あの僕が一番いいと思ったものに関しての、あの、外れはなかったです。あれが外れたら問題だと思うんですよね。それ以外に関しては、それ人それぞれの趣味の問題だし、考え方が反映されるわけだから、何人かいた中で、ピックアップされる中で、しょうがない問題だと思ってます。ただ、僕が考えているものとは違ったっていうことはあります。それはみんなそうだと思います。
見る時間っていうのが、審査員の方は、オープンになってから来ちゃうけども、前日入りして4時間ぐらい見たら、もう少し程度あるってことはもしかしたらと思います。
それは全くそうです。あとはだから今年は僕は審査の時にいいなと思ったのは、これは議論の対象になるかっていうことを、まあ、言いながら選んだから実は外れが少なかったと思って、いつもはもっとノリで選んでるんですよ。今年はこれはあの話を聞いてもつまんないんじゃないかっていうことでかなり外したんですよ。普通は、まあ、言っちゃ悪いんですけど、もうちょっとノリでね、あの審査員が選んでるところがあって、今年はもうちょっと責任を持ってこれは呼んでも話ができるかどうかで選んだから、だから僕は例年に比べて外れが少なかったって僕は言う。実際そうでしたね今日。
まあ理科大の場合はあの1週間でね5日ぐらいあって、その5日間セーブ室 IT 行って補助器の先生が見に来て、来ると5、6時間かけて一緒取り見るんでね、あ、まあ、100個ないけど、でその中で採点したあの上位10案をあの上げるので、ブレは少ないだろうなという気がします。そこに関してそれだけ、でもその中にブレを含んで
選んでるんだって言われればいいんだよ。それはもうどうしようもないよ。そんなに なんで俺が10時間調べなきゃいけないって話はもちろんどこだろう。やり方の話としては、最終的に残ったものが評価されるものとしてみんなが納得できれば、まあ、問題はないことは分
かる。朝来てさ2時間でさ選べなんてさ、それ無理ですよ、うん、
無理。
それは荒くなりますよ。
13秒は計算すると、結構13秒だから、まあ、あるとしたら
補正するためにね、まあ、現地側の審査員がいてそれと合わせることによってなるべく補正してますけど、
そうですね、インターフェースができてるかできてないかでピックアップされるされないっていうのがあるから、問題はピックアップされない中にもしかしたらいいものがあるっていうのは潜在的な問題としてあるかもしれない。ピックアップされたものの中ではいい悪いは最終的にはつくかもしれない。でもそこに関して言っても最初のこのフックが解けなかったっていう問題は彼らにあるわけだから、まあ、それはこういう制度を取っていいとしょうがないっていう、
大学教育やってる人ってみんな思うことだけど、自分の学校で発表されたものとあそこに並べられたものの印象がすごい違うって多分ね、みんな気がついてるはずなんですよ。僕だって東北大で教えてるから、自分の学校の学内公表会とか学外公表会通過作詞させて、まあ東北大の学生は特にプレゼンが下手だからもうびっくりするぐらい埋もれるんですよ、まあ、でもまあ深く聞けば面白いことやってますけど、そんなの消えますよ、あんなの。でそして一方で多分内容がなくたってプレゼンだけで目立つ人も多分いると思うんですよね。なのでそれはね、しょうがないっていうか、もうだからイベントがでかくなったこと同時にそういう功罪は絶対起きるので、まあそれしょうがないと僕は思ってますよ、俺は。で、まあ、彼の場合はその中では結構まだプレゼバイするんですよ。
そうは言っても優勝がちゃんと残ってるところが見るとさ、やっぱりまあメインストリームは守れたらしいっていうところはちょっとあるかもしれない。
逆に学生はもし仙台を意識するならそういうところを意識した方がいいかもしれない。仙台をやるってことを意識するならば12、3秒っていうのは意識した方がいいかもしれないってことですよね。まあ、その時に模型が一番強いってことですよね。模型が一番強いってことですよね。
模型が瞬間的に一番情報を改造して圧縮して相手に伝えるツールにとりあえずなってて、まあ今の状態だとね、
一番そのプリミティブで強い場所の
一応小島さんの言い方だと、いわゆる平面開いだけじゃなくて断面開いもあるっていうのも正しく言ってるわけで、どっちかについて非常にシンプルな面を見せるっていう。だから小島さんの言い方の中で今日は平面、あ違う、西田さんが言ったのか、まあ、いずれにせよ断面開いっていうのも分かると思いますけど、断面が非常にシンプルに分かる開いがどっちかなっていうのは、まあ、この状態では残りやすくなる
みたいなところの力もやっぱり。
じゃあ小島さんとしては、要するにその、まあ、最近数年平屋が、まあ、ある程度やっぱ多くなっている傾向がある現状で、まずその平屋を作る案に対してちょっと終止符を打ったというか、平屋が本当にいいのかどうかっていうそこを問いかけたところは、まあ、一つすごい大きいと思ったんですよね。でそういうこと今まであんまり問われてなかったと思うんですよ。でも明確に言葉でこう、まあ、問いかけたのは、まあ、今年の小島さんの一言は結構大きかったかなと。つまりなんとなく平屋は、まあ、増えてはいたけれども誰もあんまりはっきりは言わなかった。だけど小島さんが、まあ、平屋の問題点をついて立体的に考えることが、まあ、できなくなって少なくなってるっていう点を言ったのは結構大きかったかな。でこれは多分来年以降に影響しちゃうんだろうなという気持ちはあります。まあ、影響して僕はいいと思うんですけども、だからと平屋が殴る必要は全くないんだけど、でもまあきっと大きいかなとは思います。
前はさ、ダイアグラムにしろそのアルゴリズムにしろさ、何かを展開してそのまま立ち上げた時にそのままリテラルに立ち上がる空間だからね、分かりやすいんだよ。
今日の藤井郎君の案はまさに分かりやすい。
分かりやすいっていうことは
結局空間じゃなくて展開された論理そのものが問われやすいから分かりやすく
なる。可愛いボトルを今あり得るわけですよ。
だから平屋は問題なんだよ。平屋がいいか悪いかとかいう本命的な話はないわけ
だから平屋に乗りやすい原理が多いっていう問題点、
分かりやすいか、分かりやすくその自分がやってることを目標に立ち上げるためには 2.5 次元っていうか平屋に単に位置を与えただけのものが分かりやすいんだ。
2.5 次元問題っていうのはそれは分かりやすいですね。
事業設計って言うたら限られてる時間だから、その時自分にやりたいことが何なのかっていう平屋ってのはすごいやりやすいですよ。
本当の3次元だった時にはさ、やっぱ目標だって分かりづらいんだよ。だからあくまでもその図式とか図像としてのものを偽建築的にそのエッジを立ち上げるっていうものを建築と呼ぶことによって情報のやり取りになっちゃうっていうところがやっぱある
わけだ
から、分かりやすい
ぞ。つまり3次元で作ってるんですけども、実は2次元的な建築空間の取り返しみたいなものがあって、あれは3次元空間ではないっていうか、巨大な 1.2 メートルキューブ の、 なんか役所の空間、役所を作ったのがありましたね。あれとか僕は最初押したっていうか僕はいいと思ったんですけども、あれって3次元で作ってるように見せて、実はやってることは本当に2次元空間の繰り返しでしかないっていうか、あれはフラクタル次元であると思ったんですよ。つまり3次元、本当3次元ではないっていうか、本当3次元を作る建築があった時には僕はこれは面白いと思うんですけども、ルールでやってる限りは2次元から出せないので 2.5 次元ぐらいになっちゃうんですよ。
3次元を本当に勝負しようと思うと、ああいうメディアに伝わらないと。
そうですね、
そう思います。
だから本当に建築っていうのは本当は僕は3次元だと思うんですけども、みんなせいぜい 2.5 次元にとどまってる、あるいは2次元にとどまってるっていうか、
そう思います。
ああいう場所としてはこういうところで勝負してるわけ
です。まあそうなっちゃうんですよね。
聞いてることだからしょうがないんです。あれが建築の数字じゃない
と、いや
数字は第3名と見てほしいです
よね。でもそれは藤代君からちょっと意見聞きたいね。
僕は確信犯です。
確信犯で 2.5 次元いけないと思いつつ 2.5 次元した。
いや 2.5 次元がいけないっていうか、 2.5 次元が結局自分のメッセージが一番伝わるってことが確信犯でした。
分かりやすいんだもんね。
それは結局卒業設計で視界が限られてるからっていう。
なるほどね。